にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
これはい、ということで始まりました。第
78回。
78ですね。
はい、猫背ラジオ
でございます。
2021年は第2回目ですかね。
ですね、1回目じゃないですかね、これ。
これ1回目、
うん、これ
そうで
これ違うか。
3.1 で、
うん、
イマジュンが出したのは今年のやつでしょ。
あ、そうだっけ、そうだっけ、
そうそうそう
そう、そうかそうか
そう
か、1回目か。
2回目ですよ。やばい、
そうかそうか。
あ、1回目だったらなんかもうちょっと新年のご挨拶から始めないといけない。
そうだね、いつなんだって話よね。
もう今日はあの3月13ですからね。
ですね、もう。
はいはい。
もう早いですね。
卒業式の季節ですよ。
いやですね。いや、早かったな、1月から3月まで。
いや、めちゃくちゃ早かったね、もうなんか。
あ、フラッシュもそういう感覚。
めちゃくちゃ早かったね。まあまあ、早いっていうのは多分、俺も今でも忙しいっていうのと比例してるのかもしれないけど。
いや、ほんとね。そんなバタバタして、うん、バタバタっていうか、なんかもうね、バタバタって音も立たないぐらいな感じですね。バタバタって言うとなんかもうこう、わーみたいな感じだけど、うん、もうなんか気づいたら時が経ってるみたいな。
わかるわかる。あ、気づいたらもう夜かって感じだもんね。
そうそうそうそうそうそう。
びっくりする、なんか。
バタバタもしてないですね。
で、気づいたらもう朝かみたいな。
いや、そうなんだよね。
そう。
気づいたら休日が終わってるみたいなね。
うん。でも相対的になんだけど、うんうん、もう、ね、あの休日にはもう持ち込まないようにっていうのを、もう
ここ徹底してる。
もう本気を出して平日に切り詰めてるから、なんか、
うんうん、
休日はもうね、最高だね、本当に反動で。
ああ、いいね。
はい。土曜
の反動をあえて作ってる部分もあるんだね。
だから、あの不思議なもんで、あの休日の方が朝早く起きます、
うん、
僕は。あの、もうもったいないから。
すごい。すごいね、いいね。
こんな楽しい時間を無駄にするわけにいかんっつって。
はいはいはい。
何時ぐらいですか？平日、いや、まあ、それでも7時半ぐらいなんだけど。
うん、いやいや。
俺だって、あの、平日はさ、あの、8時とか、うん、8時半とかだから、
うん。リモートだからね、もう。
そうそうそう。
うんうんうんうん。
そうなんですよ。
いやいやいや。で、オープニングですけど、あのね、うん、先日もちょっと別件ってじゃないですけどね、フラッシュとちょうどズームを繋いでましたけど、3月11日で、あの2011年3月11日の東日本大震災から10年ということで、まあなんとなくちょっと節目的なところがあったのかなとか、うん、いやいや、なかったのかわかんないですけど、
うん、
そのあたり、なんか、思ったりしました。なんか どんな感じでした。
あの当日はあのちょうどミーティングやってて、うん、で、あのただ、
はいはいはい、
あのその時間になったら1分も間黙祷しようっていうのをあのミーティングの最初に言って、あの黙祷
したっていうか。あ、すごいね、
そうそう。ただあの、
うん、ほうほう、
なんかあのめちゃくちゃちょっと重たいミーティングでなんかあのもうその1分間の黙祷中もなんか雑念が入ってくるというか、もうなんかね、
はいはいはいはい、
もうちょっとしっかりとした気持ちでなんか向き合いたかったなっていう、その1分間にね、
no.
っていう気持ちはちょっとありつつもまあでも最低限はちょっと思いを馳せられてよかったなっていう感じだったかな。
うん、なるほどなるほど。
イマジュンはまあその時間に限らず、うん、なんか一日を通して、なんか 3.11 で、なんか感じたこととかあった、うんうん。
そうだね。その日自体はなんか特別なとか、あと10年とかいうくくりはあんまりなんかこう意識がなく、
うん。
で、ね、なんかマスメディア、テレビもあんまもう見なくなっちゃったし、うん、新聞もまあ見ないし、まあネットニュースとかは見てたけど、なんか10年か、みたいなこう感じはそんなに、あの、震災から、 1年とか3年とか5年の時とかに比べるとそんなになかったんだけど、うん、ただなんか一個すごいこう思い出したのは、うん、過去の写真とかちょっと自分のツイートを見てみようと思って、うんうん、ツイッターで自分のツイートのその3月11日の周辺のを検索してみたりとか、
うん、あそういうことできるんだ
気仙沼に、あそうそうそう、それできるんよ、うん、それ結構面白いと思う、
うんうんうん、
なんかそれとあと6月に2011年の6月に気仙沼に行ったんだけど、うんうん、その時の写真を結構見返してて、
うんうん、
でなんかちょっとこうその時の記憶、まあ記憶というかなんかね匂いとか五感で感じたものみたいなのをすごい思い出してて、
うん、
うん、っていう一日でしたね、
うん、
うんうん、
あそれいいね、
うんうんうん、
うん、そのツイートはその時の生の感覚がね、
そう
残ってるだろうからいいね。
結構ねやっぱツイートしてたね地震に対して。
あそうなんだ、
うんうん、最初は混乱をしてたし、
うん、うんうんうん
うん
えそれあの 3.115 からさ、
うん、
あの東北に行くまでの間も結構ツイートしてた。
あしてたね、してたね、うん、1週間ぐらいしか検索しなかったけど、でもちょっと東北行くまでの間も検索したら面白いかもね、
うん、
なんか多分葛藤が綴られてるんだろうから。
そうそうね、うんうんうん、もしかしたら行く前と、まあ、行ってる時って後でね変わってる、うんうんうん、出るのかもしれないね。
そうなんだよね。なんか振り返ってそういえばそういうことあったなと思ったのが、うん、3月11日に地震が起きてその後計画停電とか、うんまあ、余震が東京でもあったりとか、
うん、
あと象徴的だったのはあのスーパーから物がなくなったっていうのが結構衝撃で、
うんうん、
食料品がもう買えないみたいな感じの状態があって、
そうだったね、
でそれに危機感を覚えてなんかね広島に帰ったんだよね。
あそうだったんだ。
そう春休みだったから、うんうんうん、まあ、アルバイトを休んでみたいな感じで、うん、でそのなんか広島に帰るっていうことに対する葛藤がねなんかツイッターに刻まれてた。
本当にな
んか自分は帰ってしまっていいんだろうかみたいな。
あ本当、
うん、他の人たちが東京に残る中みたいな。
なるほどね。
そういう葛藤を書いてましたね、
うん
うん、
いや当時はまさにねまだミクシーの時で。
あそうだね、
うん、でミクシーもまだ残ってるって時か。で、
うんうん、
今ね、NPO 法人の底上げの代表をやっている、
うんうん、
矢部博明って、僕らの友人のね、ヒロ君っていう、が、うん、まあ、その3月、震災後すぐにね、うん、みんなから、ミクシーでカンパを集めて、それで物資を買い込んで、軽トラで東北に行くみたいなね。
うんうん、
ことを3月中にしていたのを、まあ、ミックシーで見て、うん、うん、なんか俺もなんかいろんな思いを確か抱えて思、うん、った気がするなっていうのをちょっと今聞いてて思い出したわ。なんかなんかここでそう多分確か当時思ってたのはいやここでヒロ君にお金を出して託すっていうことはできるけど、うんうん、それでいいんかみたいな葛藤。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
そうそう、なんか託すでいいのかなみたいな
はいはいはいはいはい、はい、
っていうところでカットがあって多分4月の頭に向かったんだと思うんだけど、まあそれはね、まあでも 今も同じだけどね。なんか寄付って俺なかなかちょっと自分には馴染まないなって思ってて、なんか
なるほど、
まあ、馴染まないっていうのはもちろんいいと悪いって言ってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
なんかちょっと託すっていうところでなんか、うんうん、それで自分の中で区切りがついて、もうその後なんか思考停止になるのが自分の傾向としてあるから、
はいはいはいはい、
それでいいのかっていうのがあってね、うんうんうんうん、まあ、多分当時も同じ思いがあったんだろうなと。
なるほど、確かにそうよね、うん、託すってなると、うん、そうだね、そこで終わってしまう場合もあるな
でもなんか特にこの前ね、ちょっとリスナーの方に説明すると、まさにね、その震災後にまあいろいろな、うん、その震災の復興に向けた、まあ、取り組みみたいなのをね、大学で一緒にやってたメンバーと久しぶりにオンラインで飲んだわけなんだけど、うんうん、なんかやっぱりこの震災以降の、まあ、この 10年間のなんか自分の振り返りみたいなのが結構
はいはいはい、はい、
あったなと思って、どちらかというと10年後の今の被災地について話すというよりは、
うんうんうん、
あれがきっかけでやっぱ自分たちのなんか人生に変化があったよねっていう話が結構大きくて、
うんうん、
なんかそういうね見方 でもいいんじゃないかなとも思うよね。なんかあれはやっぱきっかけであったし、
そうなんだよね。
うん、
うん、そうそうそう、やっぱりね、場所とはそうは言ってもやっぱり場所とはどうしてもね、なんかそんな頻繁に行けるわけではないし、
うんうん、
どうしても断絶みたいなのはあるから、そうじゃなくね、自分が変わるっていうね、こと、
うん
うん、こそが、うん、なんか回り回ってそれが復興にもなるんじゃないかなって気持ちもあったりとか、
うんうん
うんうん、だよね、まあ本当きっかけですよね。
うん、なんかやっぱ改めて、うん、まあ、あの時僕らには金はないけど時間があったみたいな、
はいはい、そうなんだよね、
とこがあって、なんかあの損得感情を抜きに、
うん、
なんかどでかい社会問題がバーッと眼前に出てきた時に、
うん、
どう向き合うかみたいなのをあの期間は、うん、問われていて、
うん、
でまあそれぞれがなんかね、あの考えて動いた結果、
うんうん、
まあ、あのね、有機的なつながりが生まれてみたいな、
うんうん、
で、まあ、僕らも東北に行きしながら東北の人たちとの交流も生まれてみたいなね、
うんうんうんうん、
っていうのはなんか、うん、すごいよね。なんかつながらなかった人がやっぱあの機会がなければたくさんいてみたいなね、
うんうん、そうなんだよね、そうなんだよね。
自分の今の働き方生き方に多大な影響を及ぼしてるみたいな、
ね、そうそう、
うん、
なんかむしろ変な言い方をするとこう、あの時に大学生でよかったなとも思っていて、
ああ俺もすごい思って
た、ね、フラッシュ言ったように時間もあったから金はないけど、なんかそれだけなんか動けたし、それだけ印象も大きかったし、あれでなんか多分新入社員1年目2年目とかだったら、うん、あんまり何も変わってなかったかもしれないなと思って、
うん、ああわかる、
うん、うんうん
うん、だから今逆に起きた時どうなるんだろう。
そうなんだよね、そうなんだよね、
どう
それをちょっと考えた、
思うんだろうね、うん、
そうなんだよね。しかも自分が住んでるエリアじゃないところでっていう風になった時に、うん、そうなんだよね、なんか何ができるかっていうのは、
うんうん、確かにね、
うん、
いや、まあちょっとそれぞれの 3.11 があったと思うんで、
うんうんうんうん、
ちょっと、まあ、まあ時間以降ラジオで話すわけにもいかない、また
そうだね、
リスナーの方でちょっと、
うん、
でも感想があったらぜひ送ってもら
う
か、
ね、そうだね、
僕らと会った時に教えてください、ぜひ、うん、
教えてもらえれば、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
猫背、
はい、ということで、猫背ラジオのメインコーナーなんですけども、今月はなんと新コーナーがついに誕生しまして、効果音付きで、効果音を口で発するというのが僕なんですけど、
効果持ってないから口でやります。
そうそうそう、持ってないんでね。そうなんです、タイトルが、僕らの気になる以上お悩み未満ということで、リスナーの皆様が普段気になっていること、疑問に思っていることを古橋と今順が一緒に考えるコーナーです。ふと気になって、ちょっと誰かにも考えてほしいけど、わざわざ誰かに聞くほどでもないようなことを猫背の二人が受け止めますということで、まあ、気になるんだけど、まあなんか悩みまではいかないんだけど、うん、気になる、どうしようみたいな、なんかことって、結構あるんじゃないかなというふうに思いまして、まあそれを猫背ラジオに持ち込んでいただけたら、それを猫背の二人がまあワイワイそれを話して、うん、まあ別に、なんでお悩み相談とかではちょっとまたないというか、
そうそうそうそう、
雑談のなんかこうネタみたいな魚を皆さんが提供していただければ、それをこう2人でワイワイ話すっていうような感じですかね。
いや、このコーナーに対してね、うん、僕が思うところなんですけど、うん、
はいはい、
やっぱりこれ前々のラジオからもちょくちょく言ってるんだけど、やっぱこのオンラインの時代って、うん、インターネットの時代ってやっぱ全ての行動が目的的になるというか、はいはいはい、こういう情報が欲しいからこう検索するとか、
うん、
まあ、仕事をするにしてもこういう目的があるからこの人とこういう話をするとかがどんどんもなっていって、でそういうちょっと井戸端会議じゃないけど、ちょっと友達と会ってちょっと気になってたことを何気なく喋るみたいな機会がやっぱ失われていってると思っていて、でこれ誰かに話す、わざわざネットで連絡取って話すほどでもないなみたいな
のって
僕自身もあるし、
うん、
きっと都会とかに住むとか仕事で忙しい時間がないみんなにもあるんじゃないかという、 ちょっと仮説のもとこのコーナーをちょっと立ち上げたというね。
そうなんですよ。だから、なんかね、なんか話したいけど、本当にね、だから、こう、奥さんしか話す人がいない。もう次は整体の先生みたいな感じになるときに、整体の先生にも話すまででもないかな、みたいなね。
うん、そうそう、だから、それはあれだよね、今、イマジュンが話してくれたけど、僕がまさに今、妻とイマジュンの次に話してるのが整体の先生ですからね。逆に言えばかなり何でも話してるけど、整体の先生。
はいはいはいはい。整体がそういう場所になってるっていい。
そうそうそう。もういろんなこと知ってる。むしろね、斜め上の存在というかさ、
はいはいはい、そうなんですね。
そう、チョックの上でもないし、横でもないっていう人だから、もう本当に何でも話す。
話しやすい。
そうそうそう。っていうのがこの猫背ラジオになればいいなっていう斜めの問題としてですね。
そうなんですよ、
はい、
ということで早速第1回紹介の記念すべきお便りが来ているということで、
は
い、
でじゃあちょっと私の方から、
はいはい、
ラジオネームなめこさんです。猫背のお二方こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。新しいコーナー気になる以上お悩み未満でぜひお二人に聞きたいことがあり投稿させていただきました。私は仕事でも組織内のダイバーシティ推進を担当しており、自分自身も30代に入り子供を育っていることから、この世代の女性が抱える様々な難しさ、葛藤、偏見等々に関連する話を日々耳にします。女性や LGBT 当事者の置かれる状況や権利については最近メディアで取り上げられることも増えましたが、一方で30代男性だって同様に葛藤や難しさを抱えているだろうと思い気になっております。猫背な2人の主観で構わないのでお聞かせ願いますと。
はい、
はい、すごくしっかりとした手紙、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。気になる以上の悩み、確かにお悩みなんかね、切迫したこうその送ってくれたなめこさんのなんかこう切迫した悩みでもないけどちょっとこう気になってることっていうので、まさになんかこう、うん、そこっていうそういうそういうの待ってましたっていうような感じのあの投稿ですね。
あと僕はやっぱこのなめこさんのあのスタンスすごいいいなって思ったのが、
う
ん、
はいはいはい、
やっぱりこうダイバーシティの問題っていうとこの女性の問題に焦点があったりとかね、うん、まあ性的マイノリティの方に、うん、焦点が当たるんですけど、逆に男性にもこういう話を聞きたいっていう、
うん、
なめこさんのバランス感のある感覚に僕はちょっと、うん、おーと思いましたね。
う
れしくなりました。
いいですね、いいですね。いいですね。
やっていうのはこれ僕大学の時から、まあそうね、ね、僕らの大学ってこのジェンダー学ってね、結構、
はい、はい、
盛んで、ね、ところで、いや、なんで男性問題がこんなに扱われないのかって僕当時からなんかちょっと、
うん、あ、そうだった
の、ずん思っていたんです、実は。だから、卒論は男性が、企業で働く男性と子育てというテーマで書いたっていう、そう、のがあって、いや、ちょっとすごく嬉しいなと思っての、お便りだったんですけどね。どうでしょうね。
うん、30代男性ならではの葛藤。
葛藤ね。
難しさ。
まあ、一つ、まあ、あるとするなら、なんだろうね、やっぱ仕事が重くなってきたから、
うん、そうね、そうね、
いや、どうなんだろう、重くなってきたっていう言い方は変かもしれないけど、まあ、できることが増えてきた分、まあ、ね、責任も、ね、大きくなってきてっていうところでは、ちょっとね、平日はもう本当に仕事に思考、仕事にしか思考を使ってないみたいな、
はいはいはいはい、
うん、感じで、なんかね、よろしくないなと思ってるんだよね。今なんかもう本当になんていうの、平日と休日みたいな、
はいはいはいはい、
もう逆ブレみたいな、
はいはいはいはいはい、
うん、感じでね、なんか、だからもう本当にプライベートで、要は子育てもしながら仕事もしてるっていう人にもう尊敬でしかないね、本当、
いや、そうよね、よくやってるよね、本当に、 仕事だけでねこれだけ圧迫されてるのに、
うん
うん、そうなんですよね。いやなんか どうなんかね、その仕事のこととか考えてても、なんか仕事は別になんかそれが男性特有のことではないし、もちろん、うんうん、なんか改めて考えたけど、30代男性の特有の悩みみたいなのってなんかね、どうなんだろうね、なんかカテゴリーとしてはないような気も、うん、あんまりやっぱなんか女性の方があるような気はして、個別に具体的になんかその人間が抱えてる悩みや葛藤みたいなのあるけど、なんかこうカテゴリーとか世代とかで言うと、うん、なんかやっぱり女性の方が当然あるのかなみたいなのをなんか改めて思ったりしてて、なんかそのなめこさんのもうこうカテゴリーとしてはないけど、ただやっぱそれは男性だって、てか男性だってというよりも、もうそれ一人一人いろんな葛藤や悩みはあるよねっていうことをなんか言ってもらえてるような感じもあって、
確かにね、俺さっきの自分の悩みだったけど、30代男性っていうくくりだとね、
そうそうそう、
なんだろうって思うね。
なんか探していけばあるんだろうけど、やっぱでも女性の方がなんかこう生きていく上での、うん、なんか特有の悩み、
ライフイベントがね、
そうそうそう、うん、あったりするから、
だそういう意味だと、まあ、そこは均質化してきってるのかもね、男女でね。
そうそうそう、
あ、俺らは産むことはできないけれども、
うんうん、
女性もまあ今ね、あの社会進出っていう言葉もなんかもうオールドファッションな感じ、
ね、そうだね、もうそうだね、
そうそう、でももう
社会じゃんみたいなね。
そうでもなんかもうそこはね、あの別に、うんうん、分け隔てなくみたいなところがあるという意味では、
うん
うん、だから逆にそのまあこれだから裏返しだけど、
うん、
あちょっとうまい言葉が言い浮かばないけど、ちょっと、うん、あのし誤解を恐れずっていうところで言うと、うん、男性の家庭進出みたいなところのやり方についてちょっとなんかあの、うんうん、悩んでる男の人はいるのかな
って思う、ね、そうねそうねそうね、今までやったことないこと、
逆ブレは絶対するはずじゃん、なんか、
はいはいはいはい、
当然女性がさ働いて家事もしてって忙しくなるなら、うんうん、その分をさやっぱサポートし合いながら生活しなきゃいけないわけだから、
うんうんうん、
そこのバランスをどう取るかっていうのは、まあ、男性特有ではないけど、
うんうんうんうん、
まさにね30代って責任も重くなって、まあ、子供がいる人も多くなってくると、
そうだよね、
うん、
そう考えるとやっぱ子供っていうのは大きいんだろうね、そこでまた違うこうね力とかベクトルがかかってくるっていう感じがあるから、
うん
うんうん、なんかそれがないのになんかねもう切迫してて本当になんか、
そうなんだよ、
そうそうそう、大丈夫かなっていうのはあるよね。
いや俺もねちょっとだから不安だよね、
うん、
一人ちょっと30代男性として言わせてもらうとすると不安ですよね、
うんうん、
やっぱね。
いやだね、なんか
この状態でいけんのみたいな、
うんうんうんうん、
持つみたいな。
いやね本当にだからみんなどうしてどうやってんだろうっていう、
うん
うん、
まあでもそういう状況になったら変わるのかな、やっぱ
そう、なんかそう言うよね、みんなそう言ったりするんだけど、
言うのかな、
ねえでもほんまかいなっていう、なんか本当に
そうだよね、
うんうん、そうなんですよね、
進化みたいなあんのかな、ポケモンみたいにね、なんか
ね、
そういう環境にリザードン、ね、人影からリザードンに
突然
なれるみたいな、
ね、
ないよね、
ね、
人影は人影だよね、別にね、子供生まれても
でね、そういう時にまあなんかどうなんだろうね、あるのかないのか分かんないけど、その女性だったらまあなんかねその分かるけど、男なのになんかそこをね、男だけどそこ心配するのかいみたいなことを言われちゃうとしんどいなって気がするけど、まあそういうのはないのかもね。
あ、だからいやごめんね、自分たちをよく言うわけじゃないけどさ、
はいはいはい、
逆にやっぱ俺らもうそこは自分たちを責任として引き受けようとしてるからこんなビビってんのかもね。
あ
よく言うと
よく言うとね、
だってここ完全に低種タンパクなデータだからさ、別に何とも思わないというかさ、
はいはいはいはい、うん、そうだよね、
まあ何とも思わないっていう、うん、そう、そこまでね、
うんうんうんうん、そうなんです、
ね、やっぱ自分たちの責任としてやっぱね当たり前だけ引き受けて、
うん、
両立させなきゃいけないっていう意味で。
いやそう本当になんか最近もう本当に家事もなんかね、うん、ろくにできなくてなんかちょっと迷惑をかけてる部分もあったりしてて、
平日ね。
そうそうそうそう、うんうん、なのになんか大ほんま大丈夫かみたいな家事もできんやつに育児ができるはずないだろう、
うん、いやそうそうそうそうなんだよね。わかる。
まあすごいあるな、なんか。
うん、で、しかも今、なんていうのかな、うまくいって、夫婦間というか、うん、が、うまくいってるという分、なんかこれで、逆にね、うんうん、ちょっと自分の至らなさで、なんか、突き進むみたいな。で、結果ね、まあ、子供が生まれて育てるというのは素晴らしいことだけど、なんか家庭内はちょっとなんか不穏な空気漂うみたいな。
そうだよね。
っていうのはもう一番避けたい。
うん、うん、いやその不安もあるよ、
ね。もうそれは子供にとってもね、かわいそうだしね。
そうそうそうそうそう
そうそうそう。
そうなんだよね。
ポジティブな家庭を作るためにまだちょっと自分の成長が追いついてないっていうのが偽りざる。う
ん、いや本当に本当にでもそれもさっきフラッシュが言ったようにね、成長すんのかっていうのもあるし、
そうなんだ
よね。そうなんだよね。じゃあ準備ができましたっていう瞬間が来るのかっつったらそれ
は来ないよね。多分来ないですよ。来ない
な、うん、ね。そうそうそうそう、そこはもうそうなった時はそうなった時みたいな感じなのかな。
いやこれでも俺イマジュンとこの話さ共感し合えてるのすごい嬉しいけどさ、
うんうんうん
う
ん、
こういう人っていんのかな。
あどうなんだろうね。いるかね、いるんじゃないかな。どうなんだろう。それこそそういう男性、30代男性の特有の悩みとしてあるのかな。
いや、これある気がするんだよね。え、うんうんうん、でも逆に俺ない人もいるんだなって思うのがさ、やっぱ、俺の同級生でもうなんか2人もう生まれて育ってるみたいな。
はいはいはいはい。
もうなんか、いや、俺1人目だけでもすごいのに。
いや、本当にね。
みたいな。だって1人産んでさ、うん、あ、これいいね。もう一人増やそうみたいな、ポジティブな雰囲気があったってことです
か。いやそうだね。そうがなかったらならないからね。そうは。うん。いやすごいことだよね。本当に返す返す。
そうすごいと思うんだよね。一人はあると思うんだよ。一回、まあ、まだ分かんないから、とりあえず、
うんうんうん、
とりあえず欲しいねみたいな、うんうん、年も年齢だしとかそういういろいろあって、二、うん、人目以上は医師だからもう。
いやすごいよね。そうだね。経験踏まえてだ
から
ね。
経験踏まえたら。
うん、
でしかも ね、よく言うじゃん、なんか1人が2人になると、
うん、
なんか 1.5 倍とかじゃなくなんか2倍以上にきついみたいな、うん、
はいはいはいはい、
手が2本しかないしみたいな。
いやそうなんだよね。そうなんだよね。いやだからなんかすごいよね、その昔の人たちは今より暇だったのかね、うん、そうそう昔のね、代々そうやって受け継がれてるわけだから、どういう構造でなんかそういうふうにね、家事も仕事も家事も育児もこなしてたのかっていうのはなんかすごいな。
どうなんだろうね、うん、もうちょっと余裕があったのかな。なんかまず貧しくも余裕があったのかもしれない、時間的な余裕は
ね。えそれとか、
あとはやっぱあれじゃん、うん、町遅延じゃない。
そうだよね。あ、うん、遅延、はいはいはいはい、
血縁遅延で支え合ったっていうのが
あった、ね、地域とかもあったんだろうしね、なんか、
うん、
うん、そうなんだよね。
いやそうだよね。だから、うん、でもだから俺ちょっとこの前 見ちゃったもん、あの家事代行サービスの、
はいはい、いやいやいや本当にね、わかりますよ、もう本当に。
あでもあの1時間3000円ぐらいなんだみたいな、全然ありだなって思った。
はいはいはい。いや本当に、
ね、週に別にね、毎日来なくてもいいわけだから。
そうそうそうそうそう
そうそう。
いやそうなんだよね、本当に。休日とかね、家事してたらもう結構時間経つなみたいな感じだったりするからね、
うん、
なんかなかなか本当に、
うん、
うん、そうなんですよ。
あ、そんな、うん、それぐらいかな。あと男性としての悩みっていうのは、うん、なんだろうね、
うん、
でもあれかな、
うん、
いや俺、いや俺特にそういうのないけど、やっぱあの人によっては長男みたいな、
あ、はいはいはいはい、
悩みがあったりするのかな。なんかあの、
あ、
家を継がなきゃいけないとか、介護とかね、
はいはいはいはい、
うん、
そうだよね、そういうのに、そうだよね、そういう局面の人は、うん、それ確かにね、男だからっていうのはあるんだろうけど、
あと人によってはいやもっとなんかあのキャリアアップして稼ぎたいみたいな、
はいはいはいはい、はい、
みたいな悩みというか、
うんうんうん、
ね、そうだね、ちょっと油が乗ってきたみたいなところのタイミングでもあるわけだから、
うんうんうん、はいはいはいはい、
うん、
そうだね。それでも猫背ラジオ的な2人、うん、猫背ラジオの2人としてはそうキャリアアップみたいなのはあんま考えてないですか、
うん、そうなんだよね。マジュンは分かんないけど俺
はね、いやいや、僕もキャなんかなんだろうね、なんかキャリアっていうのはあんま考えてないかもね、うん、直線上のみたいなのは、
うん、
もうなんかなるようにしかならないっていう、なんか
全然考えてないね。
ああ
っていうのはさ、いやなんかね、うん、っていうのはっていうか、うん、なんか世の中的に求められるやっぱその理想的なキャリアアップみたいな、うん、そのキャリアの道が自分の目指す道となんか重なってればね、すごい幸せなんだろうなって思う、うんうん、ないんだもん。
そうだね、ない、ない。
こういうキャリアアップ像がいいなって思えるものがないから、
うん、
ね、
これっても
逆にあった、ある人って幸せだよね。
あ、いやすごいよね、
うん、世の中で求められてるキャリアアップ像がもう道筋があって、うん、あ自分これがいいわみたいな、これで、ね、それもう迷わないしさ、もう努力もその道一本で続けられるから、ね、いや、まあ、そんな人いないのかな。
ねえ、どうなんだろうね、それはでも強いよね、
うん、
ああないからね、
ああ、うん
うん、まあだからなんかこう例えばね、なんか海がその人生だとして海に投げられて、うん、なんかこうね、いつどうなるか、もうなんかね、ここに行けば島があるかとかも全然見えないけど、うん、まあなんか溺れないようにしとこうみたいな、そのための術をまあ身につけとこうみたいな、
うんうん、
そのぐらいしかないから、なんか。
そうだね。
うんうん、
でも逆に言えば、そのキャリアについてはあれだけど、うん、だから睡眠の話じゃないけどさ、やっぱなんか健康意識は上がったね。
う
ん
う
ん、まあ、そこは。もうなんか、いや逆に言えば健康でさえあればどうとでもなるとも思えるようになったからかもしれないけど、
うんうん、それはそうあるよね。いや本当なんかよりなんかすごいもう疲れちゃうもん、なんか大丈夫かなと思っても、
うん、
なんかね、そうこれね、どんどん体力なくなっていくと考えると、
うん、
やばいなと思って、
ね、いやそうだよね、
うん、
いやでも本当になんか、いやね、おじちゃんとかおじ、ね、おばちゃん、おじいちゃんおばあちゃんが言ってたような体が資本っていうのをね、やっぱりこれがどんどん実感してくる、う
んうん、年頃的には
健康であれば何でもできるんだよね。
そうだね、そうだね、うん、
で、うん、で健康であればさ、俺もイマジンもさ、ね、仙人みたいな暮らしがしたいってタイプじゃないからさ、
うんうん、
社会と関わってなんか何かしらのね価値を作っていきたいって思うのであれば、
うん、
まあお金はねそこについてくると考えると、うんうん、多分生きていけるからさ。
そうだよね、そうなんだね。
そうなんだよ。そこはねもう自分たちのパーソナリティ的には問題ないだろうっていうところではあって。
いや本当に。
うん、その健康ばっかりはねちょっと。
そう、そこはね。
うん。
あるな。あ。ですな。
うん。かな あとなんかあんのかな、逆に、
うん、
うん、男性、まあ俺らが一番話しやすいのはこの30代男性だけど、
うん、
他になんか切り口ってあんのかな、30代男性、30代女性とか。
どうだろうね、
この性的マイノリティの、
はいはいはいはい、
LGBT 当事者とかね、なんかこの会社のダイバーシティで LGBT の取り組みってどういうことやってるんだろうな、うん、とか、ね、
はいはいはい、
気になるところですけど、
うんうんうん、
あでもなんかごめん、 LGBT で今ちょっと思い出したんだけど、うん、どっかの、
うん
うん、三菱なん、ま、のどっかかながあれだよね、うん、なんか履歴書で性別を書く欄をなくしたみたいな、
う
ん、
あはいはいはいはいはいはい、
うん、あったね。なんかそれってね、うん、多分管理的にはちょっと面倒くさいんだと思うんだけどね、うん、
はいはいはいはい、そうだよね、普通に
考えなんかそこをなんか三菱のどこだったかするな、なんかああいうそういうね、うんうん、昔からの企業がそこを変えたっていうのをちょっと象徴的な出来事として、
うんうんうんうん、
ああすごいなって思ったんだよね。
そうだよね。めんどくささを引き受けてるもんね。それはすごいことだよね。うんうんうんうん。そうなんだよね。
あとなんか、パンテーンの CM。
ほうほう。
で見たことある。なんかあの、
ああ、なんか、はいはいはいはい。
LGBT の、あの、就活生が。
はいはいはい。
あの、そう。就活ってね、やっぱあの、スカートでみたいな。で、質さん。
はいはいはい。
っていう、確率的なことも求められる中で。
はいはいはいはい。
あの、ね、あの、自分らしい髪型で、就活を受けてみたいな。
はいはいはいはい。
で、そのリアルな心境みたいなのをね、
はいはいはい。
ああいうなんか、ポジティブな、CM ってポジティブなものが多い中、リアルなトーンで、
はいはいはい、あ、
今はこれが私の、あの、姿ですっていうので、うんうん、なんかすごいリアルなトーンで作ってる CM があって、なんか俺すごいいい CM だったんだけど。
ああ、そうか。いや、じゃあなんかあれだな、なんか今日ね、あの、今日じゃないか、昨日か。昨日、スーツカンパニーの前を通って、
うんうん、
スーツカンパニーのウィンドウの広告に就活の広告が出てたんだけど、
うん、
で、男の子と女の子の大学生っぽい人たちがそれぞれいて、
うん、
で、まあ女の子はなんか普通の、まあいわゆる女の子みたいな感じだったけど、男の子がなんかね、髪型が、なんて言うんだろう、ちょっとこう長い感じの髪の毛で、ちょっとおかっぱみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
それになんか、あ、なんか、なんて言うんだろう、いわゆるこう爽やかな短い短髪じゃないんだと思って、その時はぼんやりしてたけど、もしかしたらそれも、そういうイメージ。
あるのかもね。
もうあるのかもね。
なん
か男は就活で髪短い方がいいとか、そういうんじゃないでしょう、みたいなのが、なんか、ね、こう、裏のメッセージとしてあるのかな。
うん。
うん。
かもね。
うんうん。
いや、あと俺さ、ごめんね、その話で抜けちゃうと、うん、あの、アンケートでさ、性別を書く欄でさ、うん、まあ昔は男性女性のみだったけどさ、最近はまあ意識も高まってきてるけど、はい、これはって思ったのがさ、なんかあの、うん、この前のなんかのアンケートで男性、選択肢がね、男性女性、答えたくないだったんだね。
はいはいはいはいはい。
なんで答えたくないしかないんだよ、なんかの。そう、LGBT の方々が、性別をね、答えるときにね、別に答えたくない一択しかないわけじゃん。
うん、そうだよね。
そうそう。
もう、
あの、
あなたは答えたくないでしょっていうふうに言ってるっていう傲慢さがあるよね。
そうそうそう。なんかあの、うん、ちょっとこれ違うだろうって思ったんだよな。
うんうんうん。何がいいんだろうね。男、女。
うん。
その他っていうのもなんだろうね。などうい
い。あ、でも俺その他でいい気がするけど、
ね。うんうんうんうん。
全種類を書くっていうのも、まあ、現実的じゃないから。
そう、それはちょっとね。うんうんうん。
その他がいいね。いいと思う。
うんうん、うん。
で、その他と、あの、答えたくないがあればいいと。
そうだよね。
うん。
答えたくないだけだと、ちょっともう、傲慢な感じだよね。
いや、めちゃくちゃ俺傲慢だと思った。なんか、いや、俺がもしそうだったとしたら。
いや、逆に嫌だよ。
逆、すごい嫌だね。
まだ、答えたいわみたいな。
まだ男と女っていう旧体以前の方がなんか。
うん。むしろね、答えたくない、決して、なんか
そうそう、意識された上でなんか決めつけられてるというか、
うんうんうん。
感じがするだろうなと思ってね。
確かに。
うん。
それはあるな。うん。
っていうのはね、お前もちょっと、なんか30代男性じゃないところで熱を込めて喋っちゃったけど。
そうですね。そんな。感じでしょ、ね、
いやでも前半の部分ってかなり僕らのリアルな。
いや、そうだね、もう。
が出たよね。
そうだね、もう主観でしかないですね。
いや、そうそう。
うん。
ちょっと、あの、なめこさんのね、
反応が。
求めるものであったことを願うんですけど。
うん。ですね。
うん。
まあ、こんな感じでね、なんか、いや、そのね、お便り出した人が求めてるものなのかどうかもわかんない。お悩み相談だったらさ、なんか、悩みに対して基本的にこういうラジオとかってまあ回答を出していく感じだから、うん、まあそれに答えたことになるけど、こうなんかドストライクではないこのね、
うん、
なんかあの気になる以上お悩み未満ってこう、うん、なんかねこうボールが投げてきて、そのなんて言うんだろう、そのボールそのまま打ち返すんじゃなく、なんか、うん、なんかボールの周辺を語るみたいな、よくわかんないなんかそういう感じだと思うので、
うん、
なんかね、ちょっとこの独特な感じに、なんかちょっとね、 僕らも感覚をちょっとずつ多分こう合わせながら、
そうですね。
そうそう、リスナーの皆さんも合わせながら、どこ、どう、こう、どうやって着地するかちょっとわからないままでの発信ですけど、ちょっとしばらくやってみたいなと、
そうです。
思います。
はい。
はい。
ぜひ、お便りをお願いいたします。
お便りを、説にお願いいたします。はい。
初回の新コーナーでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
猫寺ラ
ジオ、はい、ということで、新コーナーをやってまいりましたけれども、
新コーナーいかがだったでしょうかとリスナーの皆さんにとって ね、
いや、まあね、秘密会議というのは今までやってきた、ずっともう5年ぐらいですかね、やってきたのはもう漠然とかなり何でも受け入れるっていうような感じだったので、それがまあ良くもあり悪くもあり、まあリスナーの方々からすると何でもありになるので、逆に何でもありだと送りにくいんじゃないかということで、ちょっとこうテーマのレンジを絞ったという感じもありますので、それで送りやすくなったんじゃないかなと我々ちょっと勘違いもしているんですが、それが本当なのか嘘なのかみたいなところで、皆さんにもね、ぜひちょっとそういうことあると思うんですよね。
僕らの秘密会議って、あのね、今回のコーナー僕らの秘密会議に、まあ、ちょっと変わるコーナーとして考えたわけなんだけど、僕らの秘密会議のコンセプトはね、あの、テーマトークただ話すだけじゃちょっと味気ないから、まあ、僕らがねこそこそ話す秘密の会議を皆さんに登場してもらうっていうコンセプトだったんだけど、僕らがこそこそ話す話題を何投稿すりゃいいんだっていうね。
そうそうそう、
ちょっといや分かりづらいよね。
俺分かりづらいね。20、30ぐらい分かりづらいですよね。
でも俺なんでこの引っ張られたかってさ、今ちょっと思い出したけど、なんかあの僕らの初期の猫背ラジオって結構あの戦時中みたいな、
ちょっと音楽が流れてたよね。
一番最初のオープニングとかもさ、オープニングだったかな、いや、なんかあのすごいなんか行進、軍隊の行進みたいなさ、曲使ってて、そうそうそう、
チャチャチャチャチャチャチャチャチャ
チャチャチャ
チャチャチ
ャチャね、もうなんか軍国主義を目指すラジオみたいなね。なので、あの秘密会議はね、あのその戦時中の中でも、なんか秘密にイマジュンと僕がモールス信号じゃないけど、バックミュージックでもピーピーピーピーピーピーピーみたいなモールス信号でやり取りしてるみたいな、ね、イメージで喋ってたもんね。
ただ冷静にこう振り返ってみると、なんかよくわかんない
って感じ。なんで戦時中
そうそうそうそう、なんでそれに縛られてたんだろうってちょっと分かんなさもあるんですけど、
でもやっぱあの、ね、あの僕らのラジオはあのね、ちょっとホームページはちょっと、あの古本というかね、
はいはいはい、
あのちょっとシックな感じでまとめてるわけなんですけど、やっぱ昔ずっと残すみたいなところと、あと僕とイマジンがちょっとノスタルジック傾向が強いってところ、多分その影響で多分戦時中に
、いつの間にかなっちゃった
タイムラインを設定して、
そこからちょっと解放して今年は、
そうですね、もっとあのリスナーの皆さん寄り添って、ね、きちんと投稿しやすいようなコーナー設定ということで、
あともう一つあれですね、ちょっと実験的にですけど、やるかやらないかも含めて分かんないですけど、ね、今年は今年というか、まあ、去年ぐらいからね、ちょっとコロナ禍っていうのもあって音声メディアについてちょっと注目していたりして、で、ね、なあの広島じゃないあの日本ですごい流行りましたけども、あのクラブハウスっていう、ね、音声アプリがあって、あれもちょっと実験的に使ってみたり感触確かめてみたりとかして、まあ、ラジオとどうなるのか分かんないですけど、なんかちょっとそういう実験も見られたらいいかな。
そう、あの早速ねこのラジオ収録後にちょっとイマジュンとやってみようかっていう話をしてて、その結果次第であの、次があるかどうか
あるかどうか決まります
決まりますということで ね、はい、もしあの続けることになったらそちらもぜひ覗きに来てもらえると嬉しいですと、
ところで、
はい
はい、ということで第78回のゼラジオ、ここまでお送りしてきたのは
ラシド、
イマジュンでした。
また来
月。
バイバーイ。バイバーイ。